どうも、おはようございます。今週も始まりました。マーブル水曜日。あ、皆さん、メリークリスマス。ということでね、今日は12月25日、クリスマスなんで、クリスマスソングをって思ったんですけど、クリスマスだけじゃなくて、今日、辰年最後のマーブル水曜日でございます。ね、次からは、蛇年のマーブルなんで、今日は、だから、竜とかドラゴンとかの、にまつわる歌を歌いたいと思います。ボリュームを抑えました。チキチキジョニー・ワイマリです。
そっから歌うんやと。
好きなとこです。
何の歌か最初わからない。
ここ、
あ、竜の歌。あ、これね、全然思いつかなかって。すいません。これ、笹谷さんに教えてもらいました。チキチキジョニー・石原恵美子です。
ドラゴンといえば、これが一番に出てきました。岩井真美です。よろしくお願いします。
もっと掴もうという気持ちを出さない
。もうちょっと思いを込めて。7個取れるように。
掴めなさそうな人のお二人。
いや、誰か掴んでくれるやろうっていう。
どうせ無理やろう
に。いや、別に自分が選んでも誰かやってくれるやろ
う。マネージャー気質やから。岩井さんは。高校野球の時のね。
掴もうでしたね。はい。ありがとうございます。今日、野球といえばね。
はい。
今日は、お誕生日。
そう、結構たくさんいらっしゃって。
てもらって。
クリスマスホールも結構いてるやなと思って。
ね、
有名人をね、調べてたら。
はい。岩井ちゃんの先輩。
はい。DNA の監督、三浦大輔監督、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。ということでございまして、先輩もね、高校のね、高校
が同じです。
高校の先輩ということで、はい、そんな3人でお送りします
が。クリスマスが全然なかったかのように。え？そう、でも一応クリスマスですよ、やっぱり。
そうやな、だって、ね、もう浩平さんも。
そう、ショークで浩平さんと中村君さん、他でも今な、もう今日はクリスマスね、今日がクリスマスですから。
やっぱみんなクリスマスの話はもうね、うん、せんとあかんの。
そらそうです、今日は言うたら、もうコーナーでも言ったら扱いますからね。
スパークリングワイン、先ほどね、はい、スパークリングワインをスパーリングって、言い間違いはったの、浩平さんが。
はい、
じわじわ今頃来てて。
やっぱボクサーやから。
そうでしたっけ？
人生ボクサーやから。
そういうことか。そう。声さん
の。殴られたみたいな顔してはるけど。
よう似てんねん、よう似てんねん。私か思ったもん。
あれでしょ、YMCA の西城秀樹さんの、で言ったら、西城秀樹さんをイメージしたにしても雑な、カツラをね、そう
一回。かぶって、かぶってはる写真が、うん、KBS のね、
うん、
X に上がってて、はい、最初私見て、あれ私なんかこんなしたって。
小江さん自身もなんか、これスーパーのおばあやん。スーパーで買い物しに来たおばあやん。
私、これいつの写真と思って、拡大してみたら、諸福亭浩平さんでした。自分かなと。
なあ、メガネかけて
はる感じやったから。似てんねんなと思って。ね、ということで、はい、まあ皆さんどんなクリスマスをね。
どう過ごされました
私は、はい、あ、そうそう、生放送やと思われてる方がね、結構いらっしゃってるんですけど、
うん、
ね、お友達の、車椅子で盲目のミュージシャン、山下純一さんの、番組に、
うん、
朝の3時から出していただいてまして、寝ずに来てるんちゃうかって心配してくださって、収録です。収録で。
あっちがね、こっちちゃうよ。はい、
こっち生です。
そうです。
で、向こう収録やから、
はいはい、
ちょっと聞こうかなと思って、つけたんやけど、うん、なんかワイワイ楽しくね、お話しさせていただいてて、
はい
一人やな。でも本当の私は今一人と思ったら、うん、なんか寂しくなって後でラジコで聞こうと思って、まだ聞いておりませんが。なんやろなんか。
トーン暗いね。
ラジオの中でめっちゃ楽しそうにしてると思って。
うん、
自分が。
でも楽しく別に、そらいつもの、言うてるやん、いつも石原さん、そんな、別に普段と変われへん、いつもの番やん。
いつもの番やで。いつもの番やけど、なんやろな。
別にイブなんかさ、うん、そう言うたら人の誕生日やねんから、言うてるやん、石原さんは。そうそう。
なんやろ、こう、どっかで、そう思おうと思っても、うん、気に負けんとこう、みたいな自分が追ってしまうんよな。うんうんうん、なんかこう、うん、みんな楽しい人は楽しんで、カップルでも何でも、うんうん、もうどうぞどうぞって思いながら、
はい、
どうぞどうぞって思って気にしてないよっていう、気にしてないことを気にすることが。
わからんでもない。
縛りも縛りな。そう、わからんでもない。わからんでもない。
別に一人、まあ、いつも一人やし。
うん、
別に何も変われへんし。
何にも変われへんっていうのはちょっと無理じゃないでも、ほんまに。街の雰囲気とか。
いつも通りっていうのの、一個、 ケーキ食わんぞっていうのが一個私の
逆に、ケーキをほんなもし、なんか食べたいと思ってしまっても、自然にケーキを食べたいと思ってしまっても、なんかケーキ屋には足を踏み入れたらあかん日やろなって思ってまうやん。
ああ、
え、一人の人間でな、その。
ケーキ屋さんのケーキ、ケーキ屋さんに寄れたら、あの、買って帰ろうかなって感じやったんやけど、うん、なんかまあ忙しいやろし、ケーキ屋さんもね、ものすごい繁盛の日やから、うん、なんかコンビニとかで買ってと思ったけどね、うん、もうなんかそれやったらもういつものケーキやしなと思って、うん、意外とコンビニケーキも。も
クリスマス用のケーキ探してるやん。
いや、いや、でも なんやろ、なんかこう、なんやろ。意外とするなみたいな。
うん、ちょっとやっぱ値段
そうか
プラスアルファされる。
うん、そうか。そらそうか。う
ん、それやったらもう。そらそうやった
クリスマスの売り時やもんな。
う
ん、
今日安なるんちゃう？明日も安なるんちゃうみたいな。
よう言うやん、そやクリスマスケーキは、うん、今日がだから安いの？
食べられますでも。賞味期限早いですね、ケーキは。
うまいこと作ってんねん。
それは。いける
ぞ。大丈夫だ
よ。今の科学の力で。
そうそうそうそう。
なんか分からへん
けど。で、なんかよくさ、あの、失礼な時代あったやん。もう今や多分コンプラとかって多分めちゃくちゃ叩かれたりするやろうけど、はい、女性の年齢をクリスマスケーキに例えて、はい、うん。24歳がだからピークや、みたいな。
そんなん言うてる人おんの？
もう古いし。だから、まだそんなの全然。
昔な、昔
そうそうそう、うんうん。ドラマでもよく、だからそう、24歳がピークで、ちょっと25歳になったらもう生き遅れたよ、みたいな。
うんうんうん、
だ売れ残りのクリスマスケーキだよって。
ああ、そんな言うてた。
言ってたやん。
それ昔ね、言うてた時代が、うん、そんなもう、記憶にないわ。そんなんあった？そんな時代あった？
なんかあった気がします。なんか残ってます。
ひどい時代やな。
いや、言われて、ちょうどうちらがそのぐらいの世代の時やで。
一番、だから一番言われてた世代を全部通っていってんねんな、だから。今は言われることないけど。
それはでももっと、そら、うちらが母世代、父母世代の方が言われてたりするよ、それは絶対。
その世代世代で、今もね、そんな言うたらもう言う方がもう、
ガツンと言われます。うちらが最後のぐらいのほんまにぐらいちゃう？世代ちゃう？
ほんまやな、言われ世代、生き残りみたいな、ね。
普通に先生に原骨食らってた
原骨食らってた
時代やん。
市内持ってはった。
持ってた。
あの、30センチの刺し、長い刺しは、あの、測るより人叩くためにあるみたいなね。そうそうピチンつって。
三角定規の角はな、
角は
あれはあれでガン
あれでガン
だから今ちゃんもそこまだ、
ありました、ありました。
眉間をグリグリみたいな。あの角でグリグリグリつって。
それは、
それは素手でやられてたわ。グリグリは、
うん。クレヨンしんちゃんみたいな感
じ。そうそう。痛ってなるやつな。
痛かったわ。まあまあね、そんな時代もあり、
うん、
今。
ほんでどうす、で、一応ほんならご、え自炊ご飯はどうした
いや、なんかもうケーキだ、それも、なんやろ。なんで、今日ぐらい、一生懸命作って食べなあかんねん、みたいな。変ななんかスネみたいなのが出て。
全然普段の日じゃないんだよ。じゃあ、それが一番もしかして祝う気持ちがあるかもな。
必須ね、みたいなのが出てしまって、全部惣菜で。
一番意識してる人
全部惣菜で。
お
う。もう何にもしない。もう、買って食べ、もう買ったやつをそのまま。
そうだよ、買った。
もう、あの、皿にも移さない。もうそのまま、うん、パックのまま、食べて、ズボラして。
うん。
って思ったけど、全部なんかクリスマスのシールって
。わかるわかる、総菜にさ。あ、そうそう。いや、やっぱ気持ちが嬉しいや、でも、ああいうきっと。
そうやね、うん。なんかまあまあ、美味しかったわ。
え、何買うと？
ドラムチキン。
チキンじゃん！めっちゃ食べてるやつ。
ライフで。
あなた、結局多分クリスマスの日に、めっちゃチキン食べたら
ね
やろな。よう
言ってたら、なんかチキン食べたらね
って気がついた、うん、ケンタッキー行ってて、みたいな話
でもケンタッキーは行けへんくて、うん、昨日は。なんか、あ、で、やっぱもうスーパーさんも、大人数のものもあれば、一人でしょって一人でも食べやすい、うん、ちゃんと一個ずつのやつとかを置いてくれてんねん。うん、優しいと思って、一個のやつを買って。うん、でも、うん。
優しさでーじゃないよ。いや、めちゃめちゃ優しいやつだって今日。言ってるの方はご自由にどうぞじゃないから。
そうやな。うん、ただではない
から。これが買いはる。
うん、そう。今あれやね、小麦の里って、あ別にライフさんの宣伝の回しもでも何でもないけど、うん、ライフの、あの、パンコーナー、
うん、
あの、焼きたて、美味しいよな。
美味しい。
あの、小麦の里っていうね、あの、パンが入ってんねんけど、うん、そこのパンすっきゃねんけど、うん、なんかこう、いっぱい買うと、まあ、残るしな、一人やしと思ったら、うんうん、なんと、なんか冷凍、その小麦の里の焼きたてパンを、 真空パックにして冷凍して売ってくれてんねん。
そんなとこまで来てんだよ。
で、こんなやってんのと思って、あの、ガーリック、パン、あの長いやつ、あれ好きやねん。で、美味しいから、冷凍あるやんと思って、2本入ってるやつ、これ買おうと思って、いつでも食べれるし、と思って、ほんで、結局それを昨日全部解凍して食べてしまって、いや、その日のうちに食べるんやったら、焼きたてで作ったよかった。
止まらんかった。
止まらんかった。結局美味しくて止まらんかった。
スーパーの買い物、イブのそのスーパーの買い物、ドラムチキンと、冷凍のガーリックパン二つ。二つ。
と、あと、なんか、
あ、まだ、
あの、鮭のグラタンみたいなやつがあって、鮭のグラタン、お魚コーナーに、
それは冷凍じゃないやつ。
うん、それはあの、お惣菜のお魚コーナー、お魚屋さんのコーナーが作ったやつね。
うん、
あの、うん、そう、美味しかったわ。それと、サラダを二つ。二パックで500何本ってやつ。二パック、よりどり。
はいはい。
一パックよりちょっと安なるよって。
嬉しいです
よね。セルフレジやから全部値段見るやん。4円ぐらい。
セルフレジの方行く。
4円ぐらい。二パック頑張って買うほどの値引きでもないな、と思いながら。
うん、
まあまあ、ええか。
パーティーやし。クリスマスやし。っていうのを。
結局、こう、それを、もそもそ食べて。
いやいやいや、パクパクパクパクって。
もそもそ食べて。
メリークリスマス。
終わったクリスマス。皆さんもね、どんなクリスマスかなっていうのをね、今日は後でね、皆さんのメールも紹介します。
はい、私はこう、歯がチキン焼いて。
幸せやないやい
や、ほかほかそう言ったら別にあれやで、きっとそんなに。
幸せなんて、母がチキンを焼いてくれて。
そうやで、でももう、すごいなって言って、よく、昔ほんま子供の時に、もうほんまに、はい、あの、鶏肉屋さんがよう売ってくれてて、うちはなんか
あ、照り焼きのな。
桃のあの、でっかいの
あ
の、
ね、はいはいはい。
ほんで、それのなんか、照り焼きっていうのあれ。
あ、美味しい。
そうやで、ね。なんか、それを、なんか焼いてみて。
へぇ
今もうその鶏肉屋さんないから、昔よう食べた。
昔ようあった鶏肉屋さんでな、うん、あ、今もやってはるとかあるけど、
うん、やってはる。
もう常にその大きいチキンを、
スーパーでもそういうので売ってるやん。
うん。
惣菜コーナーにそれこそ、うん、メリークリスマスみたいなシール貼って売ってるんちゃうかな。
ちょっとあの、
ちょっとでかい。
足の持つ部分を、うん、あの、クリスマスの時だけ、豪華になってない
。なんかひらひら。
ひらひらついて。
そう。それがついてた。
作ったって
こと。いや、多分、その、買ってる時、その、言うたら、調理してない肉にもそれつけてくれてんじゃん。なんかわからへんけど、そういう風に。
そんなんしていらんわって思ってるやろうなと思いながら。
いや、まあ、取り返しちゃう。もう、な、ご存命じゃないから。あんま意識もないやろ、別に。
うちなあ、その、飾り付け。
いやいや、まあ、似たようなもんやんか。きっとさ。
手を、
あ
の、てるかなと思う。
顔家の中にあの、お花入れ、添えさせてもらうんでしょ。
いや、違うやろ。
それは一緒ちゃうかな、分かれんねんけど。
あれ、美味しいよね。
そう。
あれ、焼いてくれたんや。
おそう、お上手やなと。フライパンで焼いて。
すごい。
あ、それ食べた。
そうね、あの、でもケーキや、ケーキはもう、ケーキ買って帰ろうかって言うて、言うたら、いや、もうケーキはええわ。もういらんで。って言われて。
もうでも言うたら。
これソロとかあれやから。だからさ、あ、別に、なんか鶏肉を食べるっていうのが、なんかあったんかな、なんかクリスマス。
そうやな、なんかチキンを食べるっていうのがな、ほんであれ、また、あの、
何何
ベランダで、ヤンさんを。
お母さん帰ってきたね。
いや違う違う。サンタにチキン捧げへんねん。
お皿に乗ったチキン。
やめて、それ。お月見の時な。お月見の時
空にか、空にかか
る。お月見の時は、満月は月がちょっと雲に隠れてから、まぁちょっと出たら教えてって言って、言われてただけ。あ、月出てきたよって言ったら、何すんのかなと思って、なんか教えてって言われるから、お母さんも見たいんかなと思ったら、月見の時は、月出たよって言ったら、あの月見団子と、私の記憶ではサンマも捧げてたように見えてるけど、サンマは捧げてないってお母さんは言うやけど、そのお盆に入れたやつを月に向けて。
チキン、
エジプトの古代の絵みたいに捧げてたよって話はするけど、サンタにチキンを捧げるっていうのは、
ないの。
お母さんの中にないみたい、別に。
お母さんも早くこと、チキン持って。
サンタさん、あの、子供たちにプレゼント配る前に給水所みたいにうち寄らんのよ。ありがとうございます。
チキンエイド。
チキンエイド。ありがとうございます。お腹空いてたんでよかったです、じゃないのよ。よかった、シャンパンもじゃないね。違う、ね。
あ、シャンパン飲んだ。
ええー、いいなぁ。
幸せやなぁ。
それは私が勝って、だから、それはね。
つ ツリーが見えますわ。
ツリーは飾ってない。さすがにね。大人同士のクリスマスは。
電気当てたあかんでって言った。開けるときでやると、電気だけ開けた。
え、で、どういう電気開けた？
もう、シャンパンパン開ける
のに。ああ、いや、パンせえで。
え？
パン別にせえよ。シャンパンポンってせえよ。そんな、別にうち。
弱れ昔傾向問われてたあれで、もう、
あったらしい。だいたいそれはお父さんがやるわって、いうやつ
だ。天井の何にもないとこ当てたら、天井もボコってなるしな。気ぃつけんと。
あ、そうかそうか、うん。普通のお家はそうやな。うん。団地だとあんまりそこはそんなに気にしてなかった。
あ、そうだ。パンせえへんねや。
パンはせえへんな。
これもあれやわ。昔と変わったな。今なんかシャンパンの蓋をいかに静かに開けるか、うん、ソムリエさんみたいにな。きっとなんかこう。
もうそういうのやしな、大体。お酒の、アルコール類、子供用のは知らんけど、シャンメリーとか知らんけど。
あんなもシャンパンって開けるとき一番楽しんちゃうの？
なんか盛り上がるイメージは、うん、スパーン、わーみたいな。
うん、お二人、大人になってからやった？
やってへん。
いや、ようやらん。
怖い。怖い。
あれ、怖い？
なんかもう、シューってこう。じわじわ開けます。まあ、怖いですよね。
うん、わかるけどね。人がやってもらうときは、なんかわーって逃げてたけど、うん、そんな、あれで、なんていうの、大怪我とかないで。
ないけど。そう、
蛍光灯とか、昔の蛍光灯とか
や
った
ら。やる、あ、シャンパンは飲んでんねやと、私もうあ、
シャンパンは、
なかなかシャンパンを見てないわ、だから。
あ、アルコールがもともとで、そんなシュワシュワ系の飲み物そんなに好きじゃないもんな、石原さんな、言うてな。
久しぶり見たよ、こうみんながわーって笑って、こっち向けといて、みたいな、あの光景見たいわ。
やってあげたよかった。ごめん。ごめん。今日持ってきたらよかったな。ノンアルコールのな。
怒られる、叱られる。もういい加減し
よう。じゃあクリスマスディナーは食べたんで、クリスマスの。昨日の晩ご飯なん
だよ。昨日お疲れさんで。
ほんまのお疲れさんや。一番お仕事や。
そうやさ、いつも火曜日そうや。
チキン、もうチキン買って帰ろうかなって思う。
あ、昨日はチキンで食べれてないんや。
食べてないんです。
だってもう、言うたらもう、帰って、お風呂入って、またすぐ出てくるぐらいの大会やもんな。
そうですね。
火曜日から水曜日って。
確かに。
でも今日の方がチキンは並んでないかな。そんなこと
あるんですか？いや、どうやろう。
でもな、昼、うん、子供さんとことかは今日とかじゃないの分かれへんねん。
どうやろうな。まあでも、食べ
る。今日は、ケンタッキーは今日も忙しそうだけど
な。
もうチキンにしても。
ねえ。うん、だ逆にいいかなって思ってるんですよ。
私も今日も、
そうや、
も
うなんかチキンって食べたくなるよね。何やし
な。何や食べたなるな。
わかるわ、それは。
ということで、なんかまあ普通の、なんやろ、普通に過ごそうとしすぎて。
一番意識してると思う。ほんまに。
まあでもね、
そのくせメリークリスマスってあんま言わへんよな。
あんま言わへん
な。今日石原さんにおったときメリークリスマスって一応言うたんやけど。
言うた？あ、ごめん、全然聞こえてなかった。
さっぽいな、つってた。さっぽいな、ほんま。
めちゃくちゃ寒かったからね。
めちゃくちゃ寒いな。
もう、風邪やら、インフルエンザやら流行ってますから。皆さんね、ほんまに免疫上げても、楽しい気持ちで。
うん。
嘘でも笑ってたら楽しいだろうから。
いやいや、別に、そんな、楽しいやん。もう、
口角上げた
ら。もうどっちかって言って、もうほんまに年末感が出てるからね。
みんな忙しいから。
一個そうや、
お疲れ出さないように。
それでチキン食べて、そうや、あ、いいクリスマスやったなって、まあ、いや、なんちゃらくクリスマス、私、うん、海に眠るダイヤモンド、ずっとこの、みんなハマってたやんか。
ドラマ
のね。
あれ、最終回もう日曜日に迎えてて、うん、私ちょっと日曜日ほら、いろいろ見るもんあるから、が見れてなかった。うん、ほんで、まだ見てないねんっていうのを石原さんに言ったら、石原さんが絶対見。もういいめちゃくちゃええから。
話でけへんから、いや、見てな
かった。そう、だから水曜日までには見なあかんなっていうのはあってんけど。うん、でも、やっぱ、アカシアサンタとかこう、ちょっと見たりした後、うん、まだちょっとなんか眠たくないから、ああ、そうや、絶対見た方がいいよって言われたから、うん、最終回を、そのイブの、だから、ほんまに寝る前にもうちょっと見ようかと思ったら、2時間スペシャルやってんな、最終回は。
そうそう、うん。
むちゃくちゃ泣いて。
海に寝るダイヤモンドね。
めっちゃよかった。うん、今日目パンパンやな。
ほんまやな。
もうほんまに。
晴れてます。
コンタクトさあ、もう晴れてんの、やっぱり。
朝来た時は晴れてんなと思いましたけど。
うん、今も晴れてるな、うん、ほんまやな。
あれまだ見てないよって、うん、見てたけど最初からだけ見てないねっていう方、ほんまに夜見やほうがいいよね。うん、
泣きます。
気をつけて、ちょっと目を冷やすもの持ちながら見たほうがいいかもな。
うん、ほんまに、タッチが南ちゃんが河川敷で泣く有名なシーンあるやん。あれぐらい泣いた。
そのシーンがちょっとピン
と来た。なんでよ。なんか岩ちゃんが野球好きやったら絶対飲んでるやろ。
もう私の中ではあれは野球漫画ではないんです。
冷たい。厳しい。
さらに厳しい、ほん
で。あれは恋愛漫画で
ございます。いやいや、違うよ。
あれ野球漫画ではない。
いや、野球恋愛。
いや、新体操のアニメでしょ。
いや、そこに、そう思って呼んでる人少ないよ、なかなか。え、そうなんや。ちょっと岩井ちゃんの、
岩井ちゃんの今、新しい面を。あれ、あれ野球漫画ではありません。
恋愛漫画です。
厳しい。
だそうでございます。はい。さあ、ということで、今日25日、普段通りの放送、心がけたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今週のコーナー紹介お願いします。
行きましょう。なあなあ、岩井ちゃんとこにはサンタさん来た？今年はさ、イラミンとこ来おへんかってな。
いやー、まだ今日がクリスマスですからね、まだわからないですよ。
いやいや、でもサンタさんってイブの夜に来るんやで。
いや、でもほら、慌てん坊のサンタクロースがいるように、うん、のんびり坊のサンタクロースもいると思いますよ。
のんびり坊って何？え、遅刻癖ってこと？
いや、年末でね、夜間工事も多いですし、あと道が混んでたり。
そんなサンタさんってそんななんか車みたいなシステムで来んの？そうなん？
フォッフォッフォッフォー、お待たせー。
岩見さん来たんちゃいます？
ほんまや、サンタさんや。
メリークリキントン。
クリキントン？え、クリスマスじゃなくて？
うわぁ、おせちクロースや。岩見さんやりましたね。
ちょっと待って、サンタクロースじゃなくて、おせちクロース？誰？
おせちクロースは、一年間、いい大人にしていた、いい大人たちに、おせちの具材を届けに来るクロースだよ。みんな、いい大人にしてたかい？
わーい！大人は、クリスマスよりお正月が大事ですからね。
いや、なんやね、おせちクロースって、サンタさんちゃうんか。まあまあまあ、でもまあまあ、クリキントン好きやしな。クリキントンやったらもらってもええかな。
君には来てないよ。
え、どういうこと？
君はリストに入ってないね。
リスト？
いい大人にしていなかったし。
え？
てか、いつまでサンタさんサンタさん言うてんねんって年やし。なんやったらもうサンタさんにならなあかん年やしな。まあ、待つんは自由やけど。あんなあんまりサンタさん来へんが、あ、人に言わん方へ、恥ずかしい、やばいで、ほんま。
やばいとか言うなや、別に。
やばい、ほんま、もうお手伝いもせなあかんのにもせえへんやろ、もう、やばいで、マジで、ほんまに。
やばいでとか言わんでええねん、うっさいな、もう用事ないんやったらおせちクロースが帰れよ。
君に用事はないけど、いい大人だった岩井ちゃんにプレゼントがあるからね。
え？
はい、メリークリキントン。
うわぁ、かまぼこ嬉しい。
いや、何もね、クリキントンあげるんちゃうんかい。かまぼこ。
岩見さん、お正月前はかまぼこめっちゃ高くなるんですよ。
う
ん、
え、
そう、この時期はかまぼこはね、もう普段のかまぼこの顔してないよ。
顔してない、どういうこと？
もうね、よそ行きの顔するからね。よそ行き？高級だからね。
うわ、嬉しい。あ、でもおせちクロースさん、これ賞味期限明日です。
え、かまぼこの賞味期限明日？ほなあかんやん、おせちに使われへんやん。
もう慌てん坊のおせちクロースさんですね。
いや、まあまあ、賞味やかいけんちゃ
う。いや、あかんやろ。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
そこそこ賞味があかんのか、消費やったらええんか。消費やったらええな。
いや、逆や消費があかんねん。
あ、まあ、まあ、どっちもあかん、うん、どっちもええか、どっちもあかんか、もうようわからんわ、うん、
どっちもあかんな。
村上真理の
学校では教えてくれない古文教室。
さあ、村上真理古文塾の村上真理先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メリークリスマスということで。
メリークリスマス。
もう真理先生、このクリスマスの時期にこういつもこのセーター、このクリスマス関係の ね色合いの、
クリスマス関係の色合い
界隈って言おうとしてんけど、ちょっと、おかしなことがね、と。
こういったら緑と赤と、ちょっとこう、黒も混ざってる、うん、素敵なセーターで今日も来ていただきました。ありがとうございます。
で、みんなにね、プレゼント。
プレゼント。ベルギーチョコ、ね、めちゃめちゃ可愛らしいのいただきました。ありがとうございます。もうこちらすいません、先週の牧野さんのチョコ、まあ、牧田さんの、美味しいラスク、はい、使いまして、すいません。
ほんでな、用意したら、忘れたって言ってたとこやってんな。また来年にしようか、こうな、そう言うてた。
おしゃれじゃないな。
おしゃれじゃない。お前やったら悔やまれるやろ、これ。そうやろ。
美味しいラスクなんで、先週みんなでいただきまして、はい、で、来週マリ先生来はるから置いとこう。うん、これは食べんと置いとこう。うんうん、マリ先生に、
はい、
置いてたやつでございますので。
ありがとうございます。
ありがとうございます。メリークリスマスでございます。
ありがとうございます。ほんで、マリ先生といえば、もう。
ドラマといえばね、はい、いろんなドラマが、最終回を迎えておりますが、はい、
ちょっと寂しい時期やねんけど、ついにこれ、タイガー特に1年やってるもんやから、だいぶ惜しまれながら終わりましたよ。
終わりました。すごいなんか、意外と、ここで終わりっていう終わりに私は思ったんですけど。
終わりましたね。
ねえ、はい、なんかドアップで終わったみたいな。
いやいや、そう。カメラ割りどうでもよく
ない。カメラ割りもびっくりした。カメラ割りもびっくりした。
大体タイガーって、まあ2パターンのかな、でも大体はちょっとなくなるとこまで描いたり、その主人公が言ったら亡くなったりするんだけど、うん、もう全然紫式部はの、まあ言ったら生きてはるところはアップで終わったから、
まあ、どちらかといえば、とか藤原の道長さんが亡くなるところまでのような大河、あ、そこまで
だったかなっていう。でも物語のその先へっていうすごいタイトル、いい最終回にふさわしいタイトルやって。う
ん、面白かった
わ。ただ、思うんやけど、私そういや、紫式部がどうやって亡くなったかは、知らんな
ぁ。いや、わかんないんですよ。
ええー。
いつ亡くなったかもわからない。
そうやね。道長さんって、やっぱ男の人の歴史やから、うん、男の人は何年没とかそうやって書いてる人が残ってるもんがあるんやけど、はい、多分あんま女性がいつ亡くなったとかは、あんまり書いてないんかな、はい、歴史上の人物としては。
はい。
やっぱだからなんや。
もしかしたらもう亡くなってるから晩年の物語が、書いたものがないのか、もう、本当にもう書く、あれもうないわ、もう書いてないのっていうので、ずっと書かずに長生きされたかもしれない。
かもしれないですね。
でも、はい、だからそう書いたものも、晩年に書いたと思われるものは残ってないってことですね。もう、お年が、お召してまで生きてはったとしたら、そういう書物は残ってない。う
ん、一応ドラマ、
そうですね、
ドラマではやっぱちょっともうその源氏物語を書き終えて、もうやっぱもう私はもうなんか、もう書こうとは思わないみたいな。うん、
あれってことになってましたよね。で、はい、なんか、宇治十条ももう紫式部が書いたっていう感じで話されてましたよね。
はい、書いたんでしょ、
はい、あ、違うんですか。
え、いや、わからないっていう説も根強くあるんです。
へぇ、はい、
また別の人がもしかして続編をただ書いただけのものかもしれないと。
はい。はい、で、まあ、娘の剣士ちゃんが、
はい、
剣士ちゃんが書いたっていう説もあったりする。
片子が書いた説ね。はい、
そうやね、片子。わかんないんですよ。
ああ、なるほど。ちょっと言われてみたら、なんとなく私もちょっと、その原作を読み込んだとかじゃなくて、漫画とかで、その宇治十条を知ってるだけなんですけど、ちょっとだけ作品がなんか、ね、バタバタ終わった感じがするし、うん、源氏物語に比べたら、宇治十条の方が、まあ、全く主人公も変わるから、はい、なんかちょっと作風もちゃうような気するし、バタバタ終わった感じもするから、確かにその別人説あるかもしれないですね。
作者が。読んでると、なんか、こう、もう若菜の頃、若菜っていう巻があって、はい、その頃なんかは、もう本当にドラマーっていう感じで出来上がってくるんですけど、宇治十条の最初はちょっとそんなこともないようなところがあったり、で使われる言葉とかで、うん、違うんちゃうかっていう説が根強いものがありますね。
でも先生の個人的見解としてもちょっと別人なんちゃうか
うん、でそう思うときと、はい、やっぱりこれは式部やな、と思うとき とは、
すごい。
大しますから。
じゃあ、娘さんっていうのが一番もしかしたら、
そのでも分かんない。やっぱり、もうそういうの上手い人おるやん、でも、血繋がってなくても。
でも、なんか、もっと似せれるんじゃない他人やったら。そんなに言うたら、こう、時を超えて、これ違うんちゃうって、すぐ思われるんじゃなくて、 もっと似せれるんじゃない、
う
ん、逆に
単純に。いろいろ推理するのがやっぱ楽しいよな。その答えはもう分かることはないんやけど、こういうのがいいですね。だから、光る君も、光る、言ったら最後、そのドラマで吉高さんが言ってたのはもう、あえて、言ったら殺さんか、死んだことにしなかったっていう光る現状を死んだことにしなかった。だから、いろいろ多分想像できるように、実際終わらした物語なんちゃうかなって、結構それで知れて、うん、あーと思って、だからそういうのが意外に、こう終わってほしいとか、こう終わりまで最後見せてほしいって思うかもしれないけど、あの大河もだからそういう風に終わったんちゃうかなと思って、その終わり方が。うん。物語のその先へっていうタイトルをつけながらの、あれやから。なんかこうちょっと生き続けてるんちゃうかな、紫式部は、みたいな考え方もできるなと思って。
やっぱでも、有名人いっぱい出てきたんで、
はい。
そう、登場人物。
マリ先生からほんまに教えてもらってるから、有名人って知れてる。いや、うん、マリ先生に聞くまで、あんまり、金藤くんとか、それこそあんまり、学生時代とか知らんかって。
金藤くんは、なんか、印象にも残ってて、先生の、こう、お話で。うんうん、だから、本当に、倍、10倍楽しめました、先生
の。秋山さんが演じてた役、きっかいなり、きっかいなり、やっていう、あの人の見方も、やっぱちょっとなんか、ちゃうから、わーって面白い。それは秋山さんが、で、またすっごいうまく演じて、入りましたよね。
そ
うです
ね。はい。
うん。
すっごい、ね、私なんか、イメージが、もうこれから、小遊記とか、サネスケって言われると、はい、秋山さんの顔が。
いやいや、ね、そのぐらい残りますよね。
うん、誰がやるんかなっていう、配役の予想するのも、去年、うん、このコーナーでやったりしましたけど、うんうん、本当にこう終わってみたら全員ぴったりで。
うん、いや、そうやね。そうやね。なんかほんまにもう、金藤くんが結構やっぱ町田圭佑くんの顔で出てくるから、うん、そうやね。
ちょっとこう、モテて、うん、うん、
アイドルやって。
アイドルでっていうのにぴったりで、あ、だからこう、生き生きと、
うん、
うん、タイガー。すごいなぁ、タイガーって1年ですもんね。
そうですよね。
でも考えたら1年長いなと思うけど、もう先生なんか言うと、もうずーっともう源氏物語をもう何年もかけて読み解いて研究されて、うん、そういう先生のまた目線と、私たち見てこう先生の話でこう聞いて、あ、出てきた、これか、金藤くんこれかとかっていう、また違うかなとは思うんですけれども、うん、今日もだから、すいません、まだ初心者で。
はい、とんでもないです。
お話聞かせていただきたいな。
これから私たちの物語の創作をどんどん学んで、ね。
そうやな。
マリ先生から学んでいきたいと思います。うん、
今日は、何をお話ししていただけるでしょうか。
はい、今日は、小鳥のようにさえずる人たちっていう題で、紫式部と清少納言を、ちょっと、辿ってみたいなと思います。
で、その時に、ね、
はい、紫式部日記っていうものをちょっと見てみたいんですけど。
紫式部日記ってあるんや。
はい、あるんです。でも話しちゃっていいですかね。
あ、お願いします。は
い、お願いします。
そんな、それは先生の、それは先生のお話を聞くためのコーナーですから、お願いします。
はい、式部日記、私たちつい日記なんやなと思ってしまうんですよね。紫式部が毎日のことを書いて、で、残してたと思うんですよね、はいはいはい。そうすると、例えば彼女が死んで亡くなってから、うん、家族がそれを見つけて、で、公表したのかな、みたいに考えるんですけど、はい、全然そういうのじゃなくって、うん、もう初めから皆さんに呼んでいただくことを前提に、例えば、今でも、こんな例使っちゃいけないのかな、例えば、皇后陛下、で、はい、皇后陛下の女官のトップの人が、皇后陛下と私、みたいな題で、本を書かれたら、やっぱり売れるでしょうね。
はい、あ、自伝、まあ言ったら、日記じゃなくて、この、
でも言ったらブログみたいな感じかな。はい、紫式部さんが書いて、
はい、
その、まあ、宮中の様子をブログみたいに書いて、まあ、みんなに発信みたいな。
皇后日記やん、みたいなのを、バズるやろな、言ったら、こう。はい、
で、書かれた時期も、その、式部が、お勤めしていた、中宮彰子っていう天皇の奥さんですね。天皇の奥さんが、王子を生まれる、まあ、生まれる前は分かるしませんよね。女の子なのか男の子なのか。で、第一子を出産なさるっていう直前から始まって、で、まあ、結局王子やったわけですが、で、それからちょっと過ぎて、第二王子をお産みになったっていうところまでで切れている。
その紫式部日記
は、はい、ですから本当に中宮彰子様の夢の出産みたいな感じ、うんうん
うん、あそこにスポットを当てての、
はい、当てての日記っていうか文章なんですね。でだからもう華やかに素敵素敵素敵素敵で書いてあってもおかしくない日記なんですけど、うん、それがこの式部さんの日記はまあ、例えば私が一番印象的だなと思ったのは、はい、このさっきの表題にもしました小鳥のようにさえずってる、
うん、で、
はい、王子が生まれになってもうみんな湧き返る歓喜、
はい、うぜさんでも喜ばしい、はい、もう
賑やかにっていう中で、こう、坊ちゃんたち、坊ちゃん貴族たちですね。坊ちゃん貴族たちが、もうベロベロに酔っ払って、で、若い女の子の女房に、こう、しなだれかかって。
ああ、よう、そのシーン、はい、ドラマでも描かれてましたね。
はい。着物にまとわりつくわ、エプロンみたいな、もっていうのにしがみつくわ、っていうような感じで。はいはい、で、小鳥のようにさえずり、ざれおわそうずめる。まるで小鳥みたいにチュンチュンチッチっていうふうな感じで言って、さえずって、キャーキャーキャーキャーワイワイ言って、で、ざれ、ざれるは、いたずらっていう字と同じですから、はい、ふざけるですね、うんうんうん。ふざけていらっしゃるみたいよって、メリっていうのは目で見てそう見たいっていう気持ちを表す助動詞ですから、うん、もう小鳥のように坊ちゃんと女房たちがふざけ合ってさえずり合ってるみたいよってなことを書いている。で、みたいよっていうことは、はい、私はやってないわよっていうことです。
なるほど。
で、このみたいよになんかちょっと室温を下げるようなトーンが、はい、ありますね。
もうい
たよ。めちゃめちゃ盛り上がっているところに、はい、見ているんやけど冷え冷えと私観察してるの、うん、みたいな、
ちょっと呆れてる
みたいな。いや、言うのは悪口でしょこれ、
うん、っていうふうになりますよね。
ね、これも
うるさいな、
うん、文学的にしてるだけの悪口、
うんうん、あらあらまあまあっていう感じ、
小鳥がさえずって
これ同じ宮中の様子を書くのでも、はい、清少納言だとまた全く違うものになる。で、清少納言だと私が高校してると、うん、あの人が来はってこの人が来はって女房たちはこんなこと言って、うん、ああでこうでで、で、キャーやっぱりこんな宮中って素敵っていうノリになるんですね。
あれ、なんか、カラッとしてんな。
あれ、反対のイメージ、ドラマ見てたら。
はい。割とドラマはねっとり系で出てきたんですけど。はい、
ちょっと嫌味言うとか、はいはい、あら、みんな下品ね、っていう方かな、が、はい、清少納言やと思ってました。
はい。いや、それが、実はもうこうなんです。乗って乗って、乗りまくって、突っ走るぞっていう感じが、清少納言。
あ、いいっすね。
っていう感じがしますね。ワイワイキヤキヤのバカ騒ぎとかも。本当に楽しそうに書いてて。はい。で、さっき出てきた金藤くんなんですけど、
はい、
金藤くんが、まあ、二人と対応してる場面がちょうど、その式部日記にも枕の草子にもあるんですよね。だから、必ず
目にする
とこは。はい、必ず出るっていう人なんですね。
目立つんやな。
はい、目が行ってしまうやろな、うん、もう。
で、お祝いの会の時に、紫式部のところの、まあ、いる席があるんですよね、はい、でその近くに行って金藤くんがこの辺りに若紫やさぶらうって言いながら、はい、ヒックっていう酔っ払いつつ、
ね、テンションが高いやつですね、
はい、で穴かしこっていうのはあらあらまあまあってことですから、あらあらまあまあこの辺りに若紫がやはりますかって、で、やはりますかって言うと尊敬語なんで、うんうんうん、おりますかですね、はい。っていうふうに言って出てきはったと式部も書くんです。で、
このシーンドラマでちょっとあったような気がします。
うん、私も探してたんですけどね。はい、それは、あったんやったかな、
はい、なんかそれはあったような気がします。揚げ物語にかけて、だから若紫はいませんかってちょっとおしょけてね、
はい、
金と奥やったかどうかちょっと覚えてないんやけど、そのシーンがあったような気がします。
はい。で、で、それを紫式部が書いてるんですけど、
はい、
光源氏がこの辺りになんて誰もやはらへんと。 光源氏がやはらへんのに紫の上がいるわけないやん。と言って私は黙、あ、それをね、言うんじゃなくてね、もう黙って、そう思って聞いてたって言うんですよ。だから不発ですよね。
え、あ、もうほんまにそのタイプなんや、紫って。
はい、本当にそのタイプなんです。
これ言ってたらめちゃめちゃおしゃれな会話じゃないですか。
うん、ただし、きついですよね。はい、光源氏はいない、はい、あんたたちは光源氏なんかじゃないわっていうことですから、きついですけど、でもピシャンとやり返したとしては超的ですよね、はい、うん、言えばいいのにと思うけど、ね、それは言わない。
意外とこう外向き、まあ言うたら主人公やから、はい、あんまり人に嫌われるようなところってドラマにはしないじゃないですか、はい、それってちょっと嫌な感じの性格かなって思っちゃうんですけど、ふって思ったのが、うん、あの源氏物語読みましたっていう若い女の子に自分が作者って知らせることなく、
最初回でぐらいでやってたやつかな、
そういうところがああいう描き方をされてたんかもしれないですね、うん、あんまりこう言わない、思ってるけど、うんうん、心の中で思ってくくって笑いながら楽しんでる、うん、ちょっと、
まあ、確かにそういう
嫌いやなと思われる人には嫌われる要素が、ちゃんとそういうとこでもしかしたらドラマには描かれてたのかもなーって今ふうと思いました。結構、めんどくさい性格かもしれないですね。
そう、その、まさにめんどくさい性格やったかなと思われるんですよね。で、うん、だから、三日ども集まられて、道長さんも来たはってだったら、いいやないの華やかな席で、はい、一番の席ですよね、うん。この世で一番の人たちが集まった。うん、で、それを、肩こるわねって言ってしまう。
で、それは実際に言うんじゃなくて書くんでしょ。
書くんです
よ。いや、そうやね、
そうやね。しかも、みんなが読むって分かってたら、その考慮しそうなもんなのになと思うんですけど。
でまあ逆に、だから読者は惹かれるんでしょうね。うん、そういう面白さっていうか、
そうなんですよね。まあ、ね、はい、
そっか。だから面白いんか。
だから私こういうの苦手なのよねっていうため息が聞こえてきそうな、はい、それを、紫式部は言わずにはいられない、うん、で、もうちょっと進めると言うのが好きな人やったんかもしれんなと思うんですね、
陰、
う
ん
う
ん、口やったんかもな、
うん、そうだから、なんていうかな、もう書くときはもう別人格みたいな、もうそっちが本音っていうので、うん、うわっと結局おしゃべりなんやろな、結局は。
せやな、
うん、
でもそれをやっぱり書いてるんですから、はい、これが式部のさえずりやったんやろうなって気が、
まあ、先生の古文嫌味これがあなたが小鳥ねあなたが小鳥ね
で
ちょちょちょちょちょって書いてる
なんかあのさえずり方にも人それぞれありますから、
はい、
だから本当に紫式部はこういうふうにさえずるのが好きな人やったんやろうなと思われます、うん、で同じように金藤君が現れて、はい、あの清少納言の場合だとまたちょっと違ってきますね。で春の真ん中で1月2月3月の春で2月ぐらいのちょっと暗い日、
うん、
冷え冷えとした、でそのうちみぞれみたいななんかちょっと雪もちらほらし始めた日っていう設定で、はい、このあたりに清少納言さんやりますかやりますかって呼ばれてここっていうふうに言うと、うん、すだれの間からこうニョキッとお手紙みたいな紙を渡される、
はい、
で何これって言って渡して見てみると、うん、金藤さん、あ、そう、誰からって聞くと金藤様からですっていうふうに言う、はい、そしたら、うん、あのいい加減に扱えないから、うん、で手の中に入れてで読んでみると和歌の下の句が書いてある、
はい、おしゃれですよ、
はい
はい、
少し春ある心地こそすれって書いてある、
うん
ですね、ちょっとだけ春がある気がするよっていうんですね、うん、で何のことやらと思ってしまうんですけれども、はい、実はこれあの当時の流行だった白紙文書白楽天の書いた詩の一節を、
知識ある人だ、
そうなんです、あの下の句にして、
はい、
で書いて、で和歌の下の句だけを あの、よこしてくるっていうことは、髪の毛つけてね、
ってこと
ですね。ことなんですね。
これそう。
はい。で、髪の毛をつける、髪の毛を。
髪の毛を送り返すわけじゃないです。髪の毛を送り返す。
髪の毛を送り返すだけでも大変。
やっぱこれってそのまま、うん、例えばその白紙文書からのをそのまま返すのは無粋なんですよ。
はい。
覚えてもらう。もしタイムスリッパーをすることがあって、こうやって下の句男性からいただくことがあったら。
な、これ意味わから
ん。よくないのよ。それはもうまた同じことの繰り返しを。タイムスリップしたこと意味ないのよ。モテるためには。
ああ、そっか。
そうよ。
文学。
そう。これが今、ここ、あ、この時マリ先生がこう教えてくれたやんって
こと。上手な方は。うん。これ、もじりながら、自分の気持ちを乗せて返すってこう感じですか、は
い、そういうことができたりする。
はい、元の歌もしとかなかんねだから。
あ、そうか。
それを使ってのちょっと、なんかひねりとか。
知ってますよっていうことも示して、はい、で、そのまま棒読みしましたっていう感じだけじゃなくて、ちょっとひとひねり加えて、美しいものを、みやびな世界を作り上げる。っていうことが要求されるんですね。
はい、まあ、で、聖書納言やから返すんです
よ。そうなんです。でも聖書納言は謙虚にそこのところは、はい、いや私どうしようどうしようどうしようと思ったんって書いてるんですね。
おばあちゃんと書いてるよ、
は
い、
こういう時はもう中宮様にご相談するもんなんだけど、はい、今日は中宮様のところに帝がいらしてると、うん、でもう二人で大事のごもってると、うん、お休みになってる、うん、そんなところへ聞きに行けへん、ね、そうですね。
そんなに聞きに行った、は
い、でどうしようどうしようと思ってるとそのお使者が早く早くっていう、
せかされるんだ。
で早くしないで、はい、内容もなくってになると笑いものだと。
一番良くないですね。
はい、一番良くない。はい、じゃあせめて早いだけでもやらなくっちゃってい
うこと
で。
大喜利の鉄則やもんな。
はい。
もう、自信なかったら早く手を挙げるってい
う。そうそうそう。はい。で、それ行こうってことで髪の句を書いた。で、それが、空寒み。空が寒いのでですね。花にまがえて散る雪に。なかなか綺麗なんですよ。
あ、綺麗ですか？
花にまがえて、花と間違えちゃう。
お
う。あれ、桜が散ってると思った。そしたら、違う、違う、雪が散ってるの。
もう。
やっぱ綺麗ですよね。はい。はい、で、という髪の句を書いた。で、綺麗で、しかもちゃんと、あの、原文の白紙文書の、に載ってる詩の中の、はい、一節も押さえている。はい。中国の、その、白さん、ミスターパクですね。
はい。
白さんの書いた、はい。書いた文章は、2月の山は寒く、少し春あり、っていうふうになってます、はい。で、空は冷たく、たくさん雪を飛ばす、っていうのが、その、
あ、原文の髪の句
なんだ。はい。髪の句なんですね。うん、はい。空が、雲が冷たくって多く雪を飛ばす。雪を飛ばす。ってことが、花にまがえて散る雪。花は飛んじゃう。
超えてもてるやん。
そうですよね。
そういうことやな。
めっちゃうまいやん、これ。
はい。で、これを出すだけ出して、いや、どうなんやろ、どうなんやろ、そしられるんやったらもう聞きたくないわって、私は思った。って書いてるんですね。
これできないブリッコですね。これは、ちょっと疑惑。これは、
ブリッコですね、
これは、相談しようなもう思ってないじゃない、
これな。思ってない、思ってない。思いついてる。
焦っちゃって、もう多分、なんか急いで書いたから、全然あかんかもしらんけど、のブリッコっすね、これ。
そうですね、
知らんけど。
おそらく私の推理、そうですね。
で、そうすると、はい、もう評判がみんなすごい絶賛やったっ
ていう、ね。プロデュース力すごいな。
はい。
セルフプロデュースがすごいな。
いや、ほんまに慌てて書いたんやけど、なんかみんなが、言うてくれた。
いや、そう。ほんとその感じですね。
覚えとこう、これ。絶対覚えとこう。
ですから、もうこの、乗っていき方も全然二人で対照的に違う。面白いぐらいに違う、
ね。ほんまにちゃいますね。
はい。ひょっとしたら、紫式部はそれを意識して、うん、あの、私のスタンスはこれでいこうと思ったのかもしれないです。
あの、作家的才能は、人が読んで面白いと思うのは、紫式部の方ですもんね。
うん。
この聖書納言の、だって、その、私できないぶりっ子どうやったやろうみたいな、ちょっと自慢が入った文章なんか、いや、読んでも、うんうんって、こうやって、意地悪な目で見る人もおるし、この紫式部の方が、なんていうかな、ちょっと弱者の味方っていうか、この、なんていうかな、ウェーイって盛り上がる、 ちょっと、パリピーのことを、うん、ああ、なんか騒いでるな、こうやって、小鳥みたいにうるさいなって、ちょっとそれを悪く言ってる文章の方が読んでて面白くない、うん、
人間らしい。
人間らしい。誰もがちょっと思っちゃう、こう、気持ちをなんかちゃんと書いてるっていうか、物語的っていうか、文章的には、もしかして引き付けの紫式部の方かもしれないですね。
改めてこの言うたらもうね、生きてる年数も、うん、記録は男の人しか残らない。もう言うたら、こう、いろんなことが歴史上、女性のことって残らないような時代に、同じ時代にこの二人がおったって考えたらすごいことですよね。
そうですよね、うん。
そう。これすごい。
二人とも名を残して、文章も残して。
うんうん、ああやってね、ドラマみたいにほんまに直にこうおしゃべりもしてたんですか？どうですか？
どうだったでしょうね。
そこはまた謎なんや。
それはちょっとなかったかもっていう気がしますから、あの設定面白かったですね。
やっぱそうなんや。
話してたらこうなるかな、みたいな。う
ん、ああ、はい。いろんな。そう、
なんか嫌味も言い合いながら、なんか、せつなが、あけすけに嫌味言うし。
結局最後は二人ともなんかこう、分かり合うっていうか、うん、なんかこう、落ち着いて、昔を懐かしんで、お話しするみたいなシーンも出てきたりして。
うん、なんかこう、天才と天才のなんかこう、ちょっと、粋な関係やなと思って、はい、その、
もうその全くタイプが違うっていうところが面白いですよね。ですね。で、物語の息の長い文章を書き続けられる人と、うん、で、それ何回も試してるんですね、清少納言も。小説書きたかったんやな、うん、物語が書きたかったんやなっていうところがあるんです。うん、でも、しりぎれとんぼで終わっちゃうんです。
うわぁ、すごいな。
エッセイストみたいな感じだな、ね、今で言う、うん、
もう違う才能の持ち主、
うん、それぞれにやっぱりいいものがあっていいものを開花させてさえずり終われたでしょう多分、
う
ん、
そうですね、
はい、そういう人たちやろうなと思います。
いろいろなさえずり方、ほんでそのさえずり方、そのさえずりがなんか作品になっていくっていうのはもう誰しもが持ってる才能を、さえずってこ。
そうそう。
上手にさえずりましょう。
無駄なさえずりないやで。無駄なさえずりないや。どんな種類のさえずりでも。
カズーちゃん当たる？
カズーちゃん。そう、そういうさえずりもええのよ。
うん、ほんと。
ね。
改めてなんか、先生のお話聞くと、はい、もう一回ちょっと。
そうやね。あ、でも終わっちゃったよなって言って。でも物語のその先やな、ほんまに。
で、また、二人の文章をまたちゃんと読んでみないとなって、もう学校の勉強で、いやいや読んだの時の、あの感覚じゃなくて、いろんなこう人となりも想像しながら読むと、また変わった見方ができるなって思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後に村上先生の村上まり古文塾のご案内です。下鴨神社忠須の森すぐ近くにあります村上まり古文塾では高校生向けに古文塾を開いています。大人向けの講座もございます。お問い合わせの電話番号は 080-3829-0914 080-3829-0914 です。村上先生、今年が最後の、ね、
また良いお年を、来年からもよろしくお願いします。
良いお年を迎えください。
ありがとうございました。